聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エルカの福音書12章54節から59節、新約聖書143ページです。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを看守に引き渡し、看守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。聖書の言葉は以上であります。また久しぶりにこのルカの福音書からイエス様の言葉、教え、そこに耳を傾けていきたいと思います。今日の箇所、少しこう唐突といいますか、何を教えているのか、分かりにくい箇所の一つではないかと思います。ルカの福音書12章はすごく長い、箇所でありまして、イエス様が群衆を含めてたくさんの人たちにいろいろなことをこう語っている、そういう場面です。12章のちょっと冒頭をですね、ちょっと振り返っていただくと、12章の1節のところにですね、そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。人々がたくさんイエス様の教えを聞こうと集まってきた。そういう状況の中でイエス様はいろいろな教えを、1節の最後を見るとですね、イエス様はまず弟子たちに話し始められたとありまして、たくさんの人が集まっている状況の中で、あることについては特に弟子たちに、ペテロは、ヨハネなどですね、十二弟子含めた弟子たちに特に語りかけたり、あることについては群衆にとか、ある場合はですね、群衆の中から質問が出てきて、それにイエス様が答えている、そういうことがこう続いている状況ですね。で、54節の方戻りますけれども、54節の方はですね、今日の箇所、イエスは群衆にもこう言われたとありまして、このところは、特に群衆に対して語っておられる、語られた箇所だということです。ですから、ちょっとこの12章全体の流れといいますか、場面を想像していただきたいんですけれども、本当にたくさんの人たちが、12弟子を含めて、弟子たちを含めていろんな人たちが集まっている。そういう中でイエス様はいろいろな教えを語られた。あることについては特にペテロに対して、弟子たちに対して語られた。他のあることについては群衆に、群衆の一人に対して、多くの群衆に語られた。で、こういう場面をちょっと想像していただくと、群衆の中にはですね、ちょっとこう、やじ馬ではないですけれども、見物のように集まってきている人も多くいたのではないかと思います。で、この場面を聞いていると、イエスという人は自分の弟子にすごく厳しいことを教えているのではないかとかですね、ああいうことを教えているんだなと、ある意味こう観察者の視点に立って、第三者の視点でですね、群衆は、イエスが語ることを聞いていたのではないかと思うんですね。イエスという人はああいうことをこう弟子たちに教えているのか、なるほど、少しこうちょっと引いて様子を見ている、そういう状況が考えられます。でもイエス様はそこで終わらないんですね。54節にありますように、群衆にもこう言われたとありまして、あえてそういうちょっとこう外から見ているような群衆に対しても必要なことを語られた、語りたいと思われたことがあったということですね。 で、この誰に対して語られているのかというこの視点は、聖書を読むときに重要なことになると思います。私たちもですね、聖書の言葉を聞くときに、自分自身を群衆といいますか、観客のような位置に置いてしまうことがあると思います。聖書にここに書かれていることは、弟子たちに言われたことだ、クリスチャンたちに言われていることだ、自分には関係のないことだ、そういうふうに思ってしまうですね。で、もちろん最初に誰に語られているのかということはとても大事なことであります。このことは一体どういう人に言われているのか、しっかり見分ける必要があります。でもイエス様は群衆に対しても語りかけるお方です。何か遠巻きに聞いている、自分は第三者のようにして様子を見ている、そういう人に対しても、そういう人のことも決して忘れずに語りかけてくるお方なんですね。ぜひ私たちも聖書を読むときに、これは自分にも語られていることではないか、そういう視点や思いを持って聞いていただきたいと思います。で、もちろんこれはですね、何か無理やり、どんな箇所でも自分に言われているのだと思い込んでほしいと、そういう意味ではありません。聖書を読んでいく中で、きっと必ずですね、これは私に言われていることなんだと思える、そういうことがあると思うんですね。そのことをぜひこう大切にしていただきたい。無理にですね、これは自分に言われていることなんだと思い込んでいただく必要はないんですけれども、ふとした時に、今日の箇所にありますように、群衆にもこう言われた、ちょっと興味本位で様子を見ている、観察者として聞いている、そういう私にイエス様は語りかけてくることがあるんですね。そのことを決して忘れないようにしていただきたいと思います。で、その上で何を言われたのかということですけれども、54節からのところですね、あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。ちょっとドキッとする言葉が語られていますが、驚くべきことにイエス様はこの群衆の人たちに対して、偽善者たちよと、かなり強い言葉ですね、あなた方は偽善者だと言っております。で、どういう意味でこの偽善者と群衆は言われているのか、これが大切なことになっていきます。で、最初に少し冒頭12章1節のところを振り返りましたが、12章1節もう一度見ていただくとですね、こうありました。12章1節、ちょっと戻っていただいて、12章の1節ですが、そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい、こういうふうに始めていまして、イエス様はこのパリサイ人や律法学者たちの偽善に気をつけるようにと弟子たちに教えていました。で、この場合の偽善というのはまだよくわかるような気がいたします。パリサイ人や律法学者たちは自分のことをよく見せようとしたり、表面的に律法を守って、律法の守れるところを守って、そのことを誇りとする、そういうあり方をしていました。で、そのようなパリサイ人のことを偽善という、そしてそういう偽善に気をつけなさいとイエス様が言っている。それはですね、何かこう私たち分かるような気がする。パリサイ人といえば、まさに偽善者である、ああいうふうになってはいけない、それは分かるんですね。でも、じゃあこの12章の54節からのところですね、56節のところで、なぜ群衆は偽善と言われているのか。群衆も何かよく見せようとしている、そういうことがあるのか、ちょっとこう不思議に思われるかもしれません。 で実はですね、この56節で言われている偽善というのは、善を偽る、よく見せようとする、そういう偽善ではなくてですね、行動に一貫性がないこととか、言ってることとやってることが違う、そういうことを指しているんですね。聖書の中での偽善と、まあ、日本語での偽善とちょっと意味がずれている部分がありまして、聖書の中ではですね、単によく見せようとするとか善を偽る、そういうことが問題になっているのではなくて、まあ、裏表のある行動といいますか、行動に一貫性がない、そういうことが一番の問題なんですね。で、この箇所では具体的な問題としては、空の様子を見分けることは知っているのに、あるいはそういうことには一生懸命なのに、なぜ今の時代を見分けようとしないのか、それがおかしいのではないかということです。まあ、ここを読んでみるとちょっと興味深いところがありますが、古代のこのパレスチナ地方にもですね、天気予報というような知恵がありました。でこの地域はですね、どうも西から天気がこう変わっていったようなんですね。ですから西に雲が出ると雨が降るのではないか、にわか雨になる、そういうふうに考えられていました。また南からの風はですね、熱風を運んでくるので暑くなるということもありました。でこういった天気にまつわる、まあ、今でもありますよね、こういうことがあると、きっと暑くなるとか寒くなるとか、ある程度昔からの知恵になっているようなことがあったんですね。でこのような特定の現象を見分けて、きっとこういう天気になる、そういう簡単な天気予報ということが行われていました。でこれはもはや特別な知恵ではなくて、当時の人々が日常的に行っていたことですね。でこのことをイエス様は取り上げて、群衆のちぐはぐな行動を指摘しています。人々は皆天気については、明日の天気については何か敏感に見分けようとする。西に雲が出ると、あ、にわか雨になるのではないか、南から風が吹けばきっと暑くなるんじゃないか、そういうふうにこう考えている。天気については非常に敏感な感覚を持っている。では同じくらい今の時代を見分けようとしないのはなぜなのかということですね。で、このじゃあこの今の時代を見分けるとは一体どういうことかということですね。これを考える必要があるんですけれども、時代を見分けると言いますと、何かこの時代の流れを読んでいく、さらに難しい知識が必要となるのではないか、そういうふうに思われるかもしれません。でもイエス様は実はですね、ここではそんなに複雑なことを言っているのではないんですね。何を言おうとしているのか、57節のところからこの意味合いがはっきりしてきます。57節、あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを監守に引き渡し、監視はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います。最後の一レプタを支払うまで、そこから出ることは決してできません。まあ、この箇所もですね、非常にこう何を言っているのか分かるような分からないような箇所で、ちょっと急に内容が変わったように思われるかもしれません。で、この箇所では、聴衆である群衆は突然ですね、訴えられる立場に、そういう人に置かれています。自分のことを訴える人が役人のところに連れて行こうとしている、そういう状況の人に突然ですね、そういう立場に置かれている。で、まあ、なぜそういう立場になったのかということはここではほとんど説明されてないんですね。そしてそのことはあまり問題ではない。で、ここで言いたいことは、自分を訴えようとする人がいて、でその人が役人のところに連れて行こうとしているのならば、なるべく早く、本当に裁判の手続きが始まるよりも前に和解をしなさいということですね。そうでないと訴えられて 牢に投げ込まれてもはや手遅れになってしまうということです。で、まあ、ここで言われていること自体はですね、まあまあまあそうかもしれないと思いますが、突然ですね、この訴えられる、なんでこういう設定になっているのか、なんでこのような立場に置かれているのか、そこがまあ腑に落ちないと言いますか、納得できないようなところがありますので、ちょっとよくわからないということがあるかもしれません。で、まあ、確かにこう極端な設定で分かりにくいところではあるんですが、ただ言われていること自体は、まあ、ある程度こう正しいことといいますか、納得できる大切なことではないかと思います。手遅れになる前に、本当に裁判にかけられてしまう前に、できることなら早く和解した方が良いということですね。これはその通りではないでしょうか。誰かと争いになっているとして、訴えられるよりも先にできることならば和解した方が良い、それに越したことはないですね。そうでないと相手は訴えて、あまりにも遅くなればもはや手遅れになってしまう、牢に投げ込まれてしまう、そういうことは一応考えられることであります。でもこのことがじゃあ一体先ほどまでの話とどう関わってくるのかということですね。イエス様が言おうとしていることはこういうことなんですね。群衆が天気を見分けて明日の天気のことについて非常に一生懸命である、いろんな印を見分けてですね、雲を見たり風の様子を見て明日の天気を一生懸命知ろうとするのに、では今の時代、今の状況を見分けようとしないのは偽善ではないかと、非常に一貫性のないちぐはぐした行動ではないのか、そう言っているわけですね。まあ、もっと言いますと、時代を見分けるというのは自分が訴えられそうな状況に置かれているということに全く気がついてない、そしてそのためにできることを何もしようとしていない、そういう姿ですね。まあ、もっと言いますと、自分たちの悪や罪に全く気がついていない、そして傍観者のままでいようとしている、そういうことを一番問題にしているのではないかと思います。自分たちの悪や罪に気がついてない、これは一体どういうことなのか、これをさらに確認したいんですが、まあ、もう少しルカの福音書をちょっと振り返ってみまして、11章の47節というところを見てみたいと思いますが、少し戻っていただいてですね、1ページ戻って11章の最後のところですね、47節からのところ、ちょっと長いところですが読んでみたいと思いますが、新約聖書140ページですね、11章47節から、災いだ、お前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ、こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり同意しているのだ、彼らが預言者たちを殺しお前たちが墓を建てているのだから、だから神の知恵もこう言ったのだ、私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者たちを殺しある者たちを迫害する、それは世界のもといが据えられた時から流されてきたすべての預言者たちの血の責任をこの時代が問われるためである。アベルの血から祭壇と神の家の間で殺されたザカリアの血に至るまで、そうだ、私はお前たちに言う、この時代はその責任を問われる。で、まあ、この箇所でこの、まあ、お前たちと言われている人々はパリサイ人や律法学者のことなんですね。パリサイ人や律法学者たちは自分こそ神に従っていると思っていましたが、イエス様はそういうパリサイ人たちこそ神に逆らう人だと言っているわけですね。パリサイ人や預言者たちは今まで神様が使わしてきた預言者たちを迫害して殺してきた、そういう神に逆らう人々、いや神に逆らうかつてのイスラエルの、まあ、末である孫であるということを言いたいわけですね。旧約聖書に描かれている 頑なないイスラエルの民、モーセが言うことになかなか従わない、信じない、何度も神様のことを疑い試す、そういうイスラエルの姿が旧約聖書の中に何度も描かれています。そしてその旧約聖書のイスラエルの民は何度もですね、正しい預言者たちを迫害し苦しめてきた、非常に反抗的であったわけですね。で、実はあなた方パリサイ人、律法学者たちはそれと同じことをしているとイエス様は言いたいわけですね。神が使わされた特別な預言者であるイエス・キリストをまさに迫害し十字架につけようとしているわけです。旧約聖書に表されている頑なで反抗的なイスラエルの民の姿を一番受け継いでいるのはあなた方パリサイ人だと、そういうふうにイエス様は言っているわけですね。そして群衆もこの流れに従って、このパリサイ人たちの流れに従って行こうとしているのではないか。今この時本当に必要なことはこの今の時代というのを見抜いてパリサイ人や律法学者たちに従うのではなくて、イエス・キリストが何を教えているのか本当にしっかりと聞いて自分自身で判断することではないのか、空模様を見て天気を判断するのと同じように本当に必要なことを求めることが大切ではないか。そして何よりも必要なことはこの神と和解することではないか。うかうかしていると最終的な時が来てしまう、裁きの時が来てしまう、そうなってからではもう遅いんですね。神の裁きの前に立たなければならなくなる。今という時が神の裁きに立つ前の時であると考えるならば、今本当に必要なこと、求めるべきことは神との和解、罪の許しを求めることではないか。そうしなければもはや手遅れになってしまう、そういうふうにイエス様は教えておられます。で、この箇所を読んでいる、では私たちはどうかということを最後に考えたいと思います。私たちは一体どういう立場に置かれているでしょうか。かつての群衆のように自分には直接言われていないから自分には関係のないことだと思ってこの聖書の話を聞いているでしょうか。聖書ははっきりと人は必ず神の裁きの前に立たなければならないと教えています。完全で正しい神の裁きの前に立つ時が来るんですね。そしてその時が来てしまったらもはや手遅れになります。最終的な裁きの時が来る前に神との和解、罪の許しを求める必要があるんですね。聖書の別の箇所を開いてみたいと思いますが、コリント人への手紙第2コリントの5章新約聖書361ページです。新約聖書361ページ第2コリント5章18節から361ページ第2コリント5章18節からですね。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。驚くべきことに、なんと神様の方からですね、私たちに和解を差し出してくださって、それもキリストにあってですね。 キリストの十字架、イエス・キリストが私たちの代わりに罪を負ってくださる、このことによって私たちには神との和解がもうすでに差し出されている。私たちに必要なことはただこのことを認め、神から与えられている和解を受け取るということです。これはつまりどういうことかと言いますと、本当に私には神の前に確かに罪がある、そのことを認め、その罪の身代わりとしてイエス様がすでに十字架で裁きを受けてくださった、このことを認め、このイエス様の贖いを信じ告白するということです。そのようにして私たちは神様から差し出されているこの和解を受け取る、この和解を私たちのものとすることができます。そしてこれをしなければ、でまだ時が与えられているうちに、神様の最終的な裁きの時が来る前に、私たちこのことをする必要があるのではないでしょうか。イエス様はいろんなことを語られました。そして特にパリサイ人や律法学者たちに特に厳しいことを語っておられます。で私たちそのことを単に傍観者としてですね、眺めて、ああいうことを言われている人たちがいるなと思って、ただ聞いて何もしないでいるわけにはいかないんですね。私たちも自分が置かれている状況というのを見分ける必要があるのではないでしょうか。もう手遅れになる前に、神様の最終的な裁きの座に立つ時が来る前に、すでに差し出されている、この神様から差し出されている和解を受け取る必要があるのではないでしょうか。ぜひ私たちもこの聖書の言葉を、本当に私に語られている言葉として受け取っていきたいと思います。そしてすでにイエス様に会って差し出されているこの和解を受け取る、そのようなものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけてくださることをありがとうございます。聖書の言葉、イエス様の言葉、本当にいろんな人にイエス様は語られました。時として私たちは群衆のように、自分には言われていないことだと思って聞いてしまうことがあるかもしれません。でもイエス様はそういう群衆に対してもしっかりと語られたということ、今日のところから受け止めることができるように助けてください。そして私たちもやがては神様の最終的な裁きの座に立たなければならないことを覚えることができるようにしてください。そしてその時が来る前に、すでにイエス様にあって差し出されている和解を、本当に私に与えられているものとして受け止め、受け取ることができますように、どうぞ導いてください。今日の御言葉を感謝いたします。御手に委ねてイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。